は、新約聖書の第二コリント12章6節から10節です、朗読を大西兄弟にお願いします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私についてみること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのためには私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。
はい、ありがとうございました。本日のメッセージは、私は弱い時にこそ強いです。
おはようございます、姉妹方の素晴らしい賛美、鈴の鳴るような声ですね。本当に心地よく響いておりました。感謝しております、ネーミングは、私が名付けました。よしあんとひろ、それぞれの名前ですよね。よしみさんとひろくさん。さて今日は私は弱い時にこそ強いと一見矛盾するような題でありますけれども、パウロのメッセージを続けていきたいと思っています。私は、40年間金剛の駅で多くの人々の顔をプラットフォームの上に見てまいりました。でいつ頃からか分かりませんが、金剛の駅に立っている方々の顔を見ておりますと、やっぱりこの元気のない人たちの顔が多くなってきてるんじゃないかなとこう思うんですね。まず笑う人は友達と話す以外はまずないです。難しい顔してるわけですね。でさすがに我が教会員はと思って気になるわけで、そう見ますと、やっぱりこうやはりさすがに我が教会員と感じる時もあるわけですね。事実ですね、私は一番最初に7時ぐらいから駅前の伝道を始めますが、吉池正弘さんとまず最初に会うわけですね。ついて 10分か15分してから野口愛香ちゃんに会うわけです。野口愛香ちゃんはですね、私を見るとですね、にっこり笑ってですね、手を振ってくれるわけですね。吉池さんはというと全然手を振らないんですね。どうなのかなと思ったりもするわけですけれども、いずれにいたしましても、元気な生涯、から元気というのでは困りますが、元気な心であるというのは、元気な体よりももっと素晴らしいわけです。今日は、私は弱い時にこそ強い、これは私が考えた題ではなくて、パウロという人がまさにそのように語っているわけです。この意味するところ、一見矛盾するようなこの主題、これがどのようにして展開していったのかということですね。それをお伝えして、皆さんの人生において元気な生涯が送れることができれば幸いかなと思っています。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美をいたします。蒸し暑い日々の中にはありますが、こうして第一礼拝にお一人お一人を導いてくださり、ただいまから御言葉を聞こうとしております。どうぞこの一回限りの人生、さまざまな人生、いつでも順風満帆とは限らない、さまざまな逆風を経験したり、 あるいはまた落とし穴のようなことを感じたりする、さまざまな人生の挫折というものもあります。そうした中で、弱い時にこそ強いと言えたら、どんなに幸いでありましょうか。どうか、このパウロの経験が聖書に書かれているということは、特殊な生き方ではないことも改めて思わされます。お一人お一人の人生と重ね合わせつつ、それぞれが御言葉を聞くことができますように。今からの時を見てに委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、最初に説明しておかないといけないことは、パウロというとですね、元気印の象徴のような人物と思っている人もいると思うんですね。実際彼は独身を貫いて、ひたすら神のために伝道生涯を生き抜きました。そして当時バスも電車も飛行機もない中で、3度の世界の伝道を自らの足で歩いて伝道し、いくつもの教会を建設をしていったわけです。そういう人物でありますから、確かに特別な力のある人だということも思うわけですが、しかし元気印ばかりではなくて、彼もまた私たちと同じような弱さを持つ人間であったわけです。それは何かというと、12章の2節あたりを読みますと分かるのですが、14年前に素晴らしい経験をいたしましたが、それと同時に肉体のトゲと呼ばれる病に倒れるわけです。その肉体のトゲとは何かと聖書学者はいろいろと仮説を立てます。それは彼が改心したときに目から鱗のようなものが落ちたとあるけれども、眼病の一つではなかったかと言われる人もあります。あるいは伝道者として世界各地を回りましたので、風土病だとかその土着のさまざまな病気に悩んだトゲではなかったかとか、あるいは天才的な人に時々ありがちな転換というような発作ではなかったかとか、いろいろと学者たちは説を立てるわけです。しかしそれがはっきり何であるかは分かりません。いずれにいたしましても、パウロにとって肉体のトゲ、つまり痛みが伴うわけでしょう。トゲですからチクチクと痛む、それも14年前からの痛みが増し加わってくるわけです。歩く時にも、あるいはパウロは、箇所はガラテヤ書というところに書かれてあるんですが、そこを読みますと、自分の体にはあなた方にとって試練となるようなものがあったにもかかわらず、私は恥ずかしもしないでというように、外見からでも気になるようなものであったかもわからない。そうすると、はためを気にするパウロ、はためのことなんかっていうようなことを考えがちなパウロではあるけれども、パウロもまた一回の人間として肉体のトゲに悩み、世間の評判も気にし、顔色も気にし、そして人生の痛みを抱えながら生きている、いわば我々と同じような弱さを持つパウロの姿をここに感じることができるわけです。しかしそのパウロがこの第二コリントの手紙の中に、私は喜んで私の弱さを誇りましょう、なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからだって言えるんですね。こんなこと言えたら最高じゃないですか。弱ければ弱いんですよ。そしてから元気はできても、一人静かに自らの生活を顧みると、ダメだなと思うっていうことは我々の中によくあると思うんですね。じゃあそういう我々なのに、パウロもまた同じような経験をしながら、私は弱い時にこそ私は強いと、なんという素晴らしい告白だとこう思うわけですね。一体それはどのようにしてそれができたんでしょうか。彼の悟りでしょうか。いいえいいえ、そうではない。そんなことだったら聖書が書かれても、別の特別の経験で終わってしまいます。万人のための聖書ですから、これは万人がそれを体験できる道でもあるわけでしょう。じゃあ何か、3つお話して終わりたいと思います。第一は神の技であるわけですが、それは神は時間をかけられたということなんですね。先ほども2節を読んでお分かりになったかも分かりませんが、14年前からの肉体のトゲの病に打たれているわけです。 そしてこの14年間の間、パウロはこのことについて8節を読みますと、このことについて私、これを私から去らせてくださるようにと3度も主に願いました。3度もという言葉がありますが、14年間で3度ですかって、実は3度しかということになるわけですね。そうではなくて、ユダヤ人は朝昼夕と祈りますので、1日3度の祈りに欠かさずに祈った祈りでやったということなんです。つまり3度の祈りのたびに、教会のためにも祈る、いろんな人のためにも祈るでしょう。しかし最後と言ったらいいか、心の中にあるものは肉体の棘を取り去ってください神様という祈りだったの。切なる願いですよね。しかし神様は慈愛に満ちたお方であるにもかかわらず、14年間その祈りを聞きながら、それに対しては答えをなさらずに来られたんです。これ我々もですね、例えば何かの必要があって、神様神様と祈るっていうのがあると思うんですよ。病気、仕事上のこと、人間関係のこと、家庭の問題、さまざまな必要があってお祈りをする。1回や2回ではないでしょう。1年2年10年という場合もあるかもわからない。そういう時になぜ神様答えてくださらないんですかというのは人間の偽らざる気持ちでしょう。パウロも14年間の間、1日3度祈るたびに肉体の棘を、これを私から去らせてくださるようにと願ってきた。なぜ神はすぐに答えてくださらないのか、14年間延ばしてこられたのか、これは我々が自分の人生とか信仰を考える上でとても大切なことですね。神様という方は、実は答えから言いますと、パウロの祈りを変えるためなんですよ。どういうことかというとね、神様は我々の命を作られた創造者である神です。人間が作った偶像の神ではなくて、人間を万物をお作りになった創造者である神です。でありますから、神は我々のための最善の人生計画を持っていらっしゃるわけです。病気のことも、仕事のことも、人間関係のことも、ありとあらゆる問題に関して神はご自身の最善の道を計画しておってくださるわけです。けれども、神様私の棘を取り去ってくださいと、そういう祈り一辺倒でありますと、神の御心を聞く余地ないでしょう。これしてください、あれしてくださいっていうことだったら、神は一体私に何を願っていらっしゃるのかという余地はない。我々日本人は特にこのことが問題です。というのは、私もかつて高校3年生まではクリスチャンではなかったので、毎年お正月には神社に行って祈っていたわけですね。どうぞ成績が上がりますように、どうぞ男前になりますように、スポーツ、テニスでももっと上達できるように、もう極めてご利益っぽい自分中心の願いをするわけです。じゃあ大人になったらどうかというと、まあ今もお正月などに多くの方々参拝に行かれるけれども、似たような願いではないでしょうかね。商売繁盛、無病息災、自分の側からの必要ばっかり訴えるわけですよ。そういう自分の願いを訴える耐えることが祈りであるという理解でありますと、神は一体私何を願っていてくださるのかという、一旦自分の願いを置いておいて神に聞くということはできませんね。だから神様は答えがないのではなくて、パウロの心が聞く心になるまで待っていらっしゃったんですよ。事実、神の言葉が語られるでしょう。ということは、パウロの中に聞く心があったということなんですよ。そこまで待たれるんです。神はたびたび今も変わらずに同じようなことをなさいますね。人間の願いがあまりにも強いから、訴えるばっかりだから、じーっと待っておられるんですね。 心静まって自分の願いばっかりを訴えているけれども、神は一体私何を願っていてくださるのかということですね。その心の備えができるまでは神様は沈黙を守っていらっしゃる。今も変わらないです、全然。それがまず第一に神の技であるわけですね。第二のことは何かというと、神はパウロの思いを変えられたということです。パウロは肉体の棘のことを何と言っていますか。7節、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。これはそのままを描写しているわけです。その意味ですね、それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。悪魔の使い、これは日本風に言えば何かのたたり、悪魔の罰、そういう表現と同じことです。つまりパウロが新しく神の啓示を受けるまでは自分の病気のことを悪魔のたたりであるとか、あるいは何かの因果応報であるとか、そういう考え方を持っていたわけです。これは我々もしょっちゅうあるんですね。何か一つ二つ三つと悪いことが続くと、何か私は悪いことしたのかなと、あるいは宗教的な人だったらこれは何か先祖のたたりかなとか、供養が終わってないからなとか、そういう考え方をするでしょう。クリスチャンでも何か罪を犯してるのかなとか、こういう思いを持つ傾向を持ってるわけです。まさに肉体の棘を経験した14年間ですからね。こんだけ祈って答えられない、治らない、これは私はサタンから呪われてるのかな、こういう思いを持ってた。それに対して9節で神様はおっしゃったんですね。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。つまり肉体のトゲがあろうと、障害があろうと、他人より劣っているように見えようと、関係なくあるがままで私はあなたを愛しているということです。リビングバイブルという現代訳の聖書がありますが、私があなたと共にいる、私があなたを愛している、それで十分ではないかというような意訳がなされておりますね。要するにパウロ、そんな考え方を捨てなさい、サタンの呪いだとか何かの悪魔の技だとか、そんなことではなくて、私はあなたがどういう状態になったとしても、肉体のトゲがあろうと、障害があろうと、ハンディがあろうと、関係なく私はあなたを愛しています。それなんですよ。あなたにも障害があるかもわからないし、ハンディがあるかもわからない、弱さがあるかもわからない、これを考えるとチクチクと痛む、そういうトラウマがあるかもわからない。でも神の愛は絶対なんです。あなたが何があろうとどんなことを経験しようと、私のあなたに対する愛は変わらない。先ほど今週の御言葉を読んだでしょう。これパウロのおそらくこういうことも踏まえた経験だろうと思うんですよ。もう一度今週の御言葉を見ていただきたいんですね。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。パウロの確信なんです。病気になろうと、あるいは人生失敗と思うような出来事を経験しようと、それでも神の愛は変わらない。あるがままで私はあなたを愛している。それがパウロがまず思いを変えられた大きな二つ目の真理であるわけです。皆さんも何かことが悪いことが起こりますと、 そういう思いがちらちら逆の思いが出てくるときあると思うんですよね。家族に病人が出る、なんでって思いますよね。1日や2日で治るんだったらいいんですよ。1年2年3年5年、いや診断によればずっとだなみたいなことを言われたりすると、自分はもう失格者のように思ってしまう。でもそうではないんです。肉体のトゲがあろうと、私の恵みはあなたに十分です。あなたをあるがままで、死ぬまでずっとあなたを愛し続けている。あなたのためにご自分の一人子さえも惜しまずに捧げてくださったほど神はあなたを愛している。それが第二のパウロの心を変えられた思い方です。第三は何かっていうと、それは神は弱さを超える新しい力を与えられたということです。9節を見ていただきたい。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。この意味は、弱さを取り除いて癒していこうということではないです。そうではなくて、弱さを持ったままで神の力を体験する生涯をあなたに提供するということですね。聖書を読んでまいりますと、神の全能の力というものは、弱さだとか病を癒すという方法があります。まあ、教会で私も40年間さまざま皆さんと交わりをし関わってまいりましたけれども、本当に奇跡的な病の癒しというものも私自身も体験させていただいてきたわけですね。そういう神の全能は癒しそのものを行う技があります。しかしもう一つの技は、弱さは取り除かないで、弱さを弱さと思えない、思わない、そういう弱さを超えた、乗り越える力ですね。こういう2種類あるわけです。その人の持ち味によって、その人の人生によって、神はどちらの技を行われるか。パウロの場合は、これからの多くの人々と関わる上において、神はあなたには弱さを持ったままで私の特別な力をあなたに注ぐという方法をパウロに神はお与えになった。ポール・トゥルニエというスイスの精神科、何年か前に焦点をなさったわけですが、素晴らしい著作も随分書いておられます。強い人と弱い人、フランス人なんですけれども、スイスで住んでおられたわけで、この方はですね、カトリック信者ではなくてプロテスタントの非常に敬虔な信仰を持っておられる。でこの人がですね、その本の中で本当に強い人ということを定義してるんですね。どんな人が強いか、それは自由である人だっていうんですね。もうちょっと説明しますと、つまり病気、ハンディにも支配されず、弱さも告白できる自由を持っている人だ。弱点とかね、弱さって言えないでしょ。教会員でもなかなか言えないという場合があるでしょ。でもね、本当の強い人っていうのはね、弱さを正直に告白できるんですよ。あるいは病気でも病気に支配されないんですよ。そういうあり方こそが本当の強い人だとパウル・トゥルニエという人は言っています。皆さんもよくご存知の、例えばヘレン・ケラーさんですね。見えない、聞けない、話せない、あの三重苦のヘレン・ケラー。ヘレン・ケラーはあのサリバン先生を通してクリスチャンになったわけでしょう。クリスチャンになったからといって、例えばその三重苦が治ったわけではないでしょう。見えるようになったとか、聞けるようになったとか、話せるようになったとか、そうではないでしょう。もちろん神は全能の力を表してヘレン・ケラーさんにそういう三重苦からの解放ということをなすことができたとは思います。 しかしもしそれを実際考えてみると、そういう奇跡を見て、あのヘレン・ケラーが話せるようになった、見えるようになった、聞けるようになったって言っていうことが世界で伝わったら、そら驚くと思います。けれどもどうでしょう、弱さを持って生きている人にとってはそれは励ましになるでしょうかね。ヘレン・ケラーさんはいいよ、でも私これ治らない、じゃあ私は信仰が弱いの、人間ができてないの、私はダメなんと言ってがっかりする人もたくさん出てくると思いますよ。でもヘレン・ケラーは日本に来た時に I'm so happy と言ったんですね。私は本当に幸せです、明るい顔で言ったんですよ。テレビニュースで私はそれを見たことがあります。そういう姿を見るとね、見えない、聞けない、話せないハンディを持ったままではあるけれども、それを乗り越えた力っていうかあるわけでしょう。そういうものを見ると、読むと、知ると感動するわけですよ。神様はパウロにそういうあり方を提供しよう、そのために時間も待ち、思いも変え、そして実際に新しい力を注いでいかれた。肉体の重い病とかですね、挫折を経験するとね、人生の終わりになったみたいなことを経験感じる人が多くおられるんですね。元気であったとか経済的な力があったとか、そういう人の場合、特にそういう病に打たれたりするともう終わりだって思ってしまうっていうことが多いんですよ。けれどもそうではなくて、元気な時はですね、神様はその人に健康という力、バリバリと働く体力、あるいは少々お金も儲けた経済的な力、あるいは社会的な地位も含めたそういう力で神はその人を導いておかれたんですよ。それがなくなったとき、挫折したときに、人生終わりではなくて次のステージに来たんですよ。今までは経済力や体力ということで生きてきたんです。それも神の恵みです。しかしそればかりが人生じゃない、それがなくなったときに第二のステージで神の新しい力を体験して生きるということを学んでいく時が来たん。2倍分体験できるんですよ。元気な時の力と、もう一つは元気な力はなくなったけれども神の新しい弱さを弱さと思うことから解放された、そういう力で生きていける。もうこうなったら鬼に金棒でしょう。牧師が鬼に金棒いてたらちょっとどうかなと思ってしまいますけれどもね、すごいことでしょ。それを神は導かれる。だから経済力体力ばかりが力ではない、パウロが経験したようなそういう弱さの中に弱さを超えたような乗り越える力を神がくださる。そのためには心を整えて、直してください直してくださいばっかり祈る祈りをちょっとストップして神の御心を聞いてみる、神の御言葉を読んでみる。パウロが神の言葉を聞いたように、今ならばこの聖書という活字を通して神は語りかけてくださる。その時に、ああこういう真理があったのか、思いも変えられるんです。思いが変えられたら求める求めも違うようになります。そして力の根源もまた違うあり方を体験していくようになるわけです。そういう力で生きていくならば、このような暗い時代にひときわ吉池さんもにっこり笑いながら私を送り出してくれるんじゃないかなと、まあいやいつも満面笑みですよ、笑みですけどね、そういう生き方ができるのではないかと思うんですね。お祈りしておりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、私は弱い時にこそ強い、なんという告白でしょう。またこれは現代弱くなると実際に弱い生き方しかできないという自然の成り立ちから解放していくような素晴らしい生き方であることを思わされます。 主なる神様、どうかパウロが経験したことを私たち一人一人にも実現してくださるように、そのために3つのあなたの御業を見たことでございます。神様、じっと答えがないのではなくて、人間の心の中に備えができる心になるまで待っておられます。主なる神様、また思いを変えてくださいます。またそのような状況になりますと、新しい力も注いでくださいます。主なる神様、どうぞお一人お一人、さまざまな弱さを経験していらっしゃる方がおられたら、そのような道があることをどうぞいよいよ知って、豊かな人生を歩んでいかれることができますように、尊いイエス様の皆を通してお祈りいたします。アメン。